ハレルヤ。主の御名を賛美します。最初に、今日もこのように、家内と共に賛美できることを感謝しつつ、一羽のスズメにお賛美します。 次の賛美はバルフハバというヘブライ語のヘブル賛美です。もう2000年余り歌い続けられて、来られているこの賛美を奏でるとき、本当に深い感動を覚えます。バルハバというのは Welcome to という意味があります。私たちには一つトリガーがあるんですね。どうぞ主をお入りくださいというトリガーを自分で引かないと主は私たちの内側に入ってくることができません。本当に、今日も感動を持って賛美したいと思います。次のヘブル賛美は セハエロヒムという賛美です。賛美の生贄となってくださったキリスト、神の子羊というタイトルが日本名ではついています。最初に角笛に聞こえればいいんですけど、楽器で主を呼び叫び求める角笛を、模写しています。では聞いてみてください。喜びの賛美の最後の曲は「 ホードラドナイキートーブという曲です。日本語のタイトルは主に感謝せよ。もう歌詞の始めから最後まで感謝しかないんですね。本当に救われた喜びをユダヤの方々はこの調べに乗せて何千年も賛美し続けてこられているんです。感動ですね。
改めましておはようございます。アローハ。今朝のテキストをご一緒にね拝読したいと思います。こちらに出ています。こちらにも出ていますので、ご一緒に、はい。神よ、私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。私をあなたの御前から投げ捨てず、あなたの聖なる御霊を私から取り去らないでください。なんか鳥肌が立ちます。アーメンと心から言いたいと思います。昔の人は言いました。なくて七癖、あって四十八癖。人は誰しも多かれ少なかれ癖があるということだそうです。四十八癖というのは相撲の決まり手のことなんです。それほど多く癖がないと思っている人でもあるということです。かつて 私がバイオリンの教師をしていた時に入門をお断りしたいなという入門希望者がいました。そういう人はね、自己流でバイオリンを練習し、悪い癖を身にいっぱいつけているからです。おまけにそのことを誇るのです。悪い癖はなかなか治りません。おまけにそのことを注意すると逆ギレして自らやめていくからです。父の晩年に、誠、僕にバイオリンのレッスンをしてくれと頼まれて、施設に訪問するときは必ず父のバイオリンを聴かせてもらいました。それはそれは悪い癖がおつきになっていて、毎回同じことを注意することになります。でも注意を受けて、その時正しく改めて弾くとうまくいきます。そうするととても喜んでいたことが懐かしいです。もし悪い癖が治ればとても幸せな気持ちになりますね。喜びに満ち満ち溢れます。どうすれば悪い癖を、習慣を直すことができるのか、このダビデの祈りから考えたいと思うのです。癖というのは人が無意識のうちに、あるいは特に強く意識することがなく行う習慣的なことなので、たちが悪いですね。神との交わりの回復の大切さを覚えたいのです。一般論の視点で、お語りしますが、多くの人は自分にはないものはないと考えているのではないでしょうか。ある方がこのように申します。何も心配することはない、財布もあるしカードもある、私に任せておけば大丈夫だと。詩篇の作者ダビデ王はもっとすごい権力を行使できる立場にあった人物でした。悪い癖が本当に多い、ないものはないと奔放に立ち振る舞っていた人でした。しかし持つべきは良い親友ですね。親友である預言者ナタンは彼に例え話によってダビデの罪を指摘しました。ダビデはすぐに、私は主に対して罪を犯しましたと告白しました。その時の告白の祈りが51章全体で祈られている祈りなのです。ダビデの言う罪とはどのようなものでしょうか。それが自分にはないものはある、それは信仰ですという告白でした。神との交わりに関心を払わなかったということです。今日の御言葉の51章10節前半の御言葉に非常に大切なキーワードがあるのです。 私に清い心を作りとありますが、この作りとは創世記一章一節の初めに神が天と地を創造したと同じ意味の言葉なのです。私を含む私たちには自分で清い心を作り出すことはできません。その清い心は天にあるものと地と海とその中に生きるものを創造された神の偉大な御手によってのみ作られるものなのです。ダビデは自分自身が神との交わりをないがしろにし、神の差し伸べる御手を払いのけ悪癖にふけりました。そうです、自分自身が創世記で溺愛してくださる主の愛を頑なに拒む者、自分自身が神の敵となっていることに気がつかされたのです。悪癖から勝利するにはまず自分自身の肉、敵に勝利しなければならないのです。私がクリスチャンになって最も変わったことといいますと、作曲家の意思を尊重することが大事だということに気づかされたことです。笑いすぎなんだけど、偉大なモーツァルトや大好きなベートーベンを演奏するときでも、作曲されたのは現在よりも数百年も昔、今生きている私の時代に私の感覚で譜面に書かれていることは参考にはするけれど、演奏するのは私だから好きなように演奏する。クラシックとは日本語に例えれば、その当時の流行り歌、クラシックカーが北浜のこの1号あの大きな通りを走ってたら、ほら古臭い車乗ってる人がおるなと、そのように思われることだと思います。ですから現代の感覚には古臭いなどと自分勝手な解釈で大胆に演奏していました。プロの中でついたあだ名がコンビニエンスバイオリンというものでした。高瀬はコンビニバイオリンやから何でもやりよんねんと、僕はその言葉に悦に言ってたんだけど、実は非常に腐されていたということにクリスチャンになってから気がつきました。哀れなものです。この悪癖は洗礼を受けもう何十年も経ちますけど、なかなか治るものではありません。しかし家内が指摘する楽譜に関する助言を私的には積極的に受け入れてるつもりです。作曲家の意思を尊重するということに重きを置けるようになってきているのです。知らず知らず習慣となっているもの、悪癖と言われるもの、自分自身の内にある肉から勝利するには神との交わりの回復の大切さを痛切に思います。心の喜び、そして神との交わりをどのように して回復するのでしょう。イエスは、私は正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるために来たのです。ルカ 5-32。罪人が悔い改めるため、この地上に来てくださり、悔い改めた者が救われるために十字架で死なれたのです。十字架の救いを成し遂げ、復活されたイエスは弟子たちにこう言われました。その名によって罪の許しを得させる悔い改めがエルサレムから始まってあらゆる国の人々に述べ伝えられる。ルカ 24-47。 イエスは全世界の宣教師、伝道者、牧師、信徒にこの悔い改めを述べ伝えるよう命じておられるのです。悔い改めは実にイエスの教えの中心の教えなのです。ではどのように悔い改めをすればよいのでしょうか。高瀬はこのようにしています。普段の祈りの中に悔い改めの祈りを含めています。私たちの祈りには賛美、感謝、願い、取りなしの他に必ず悔い改めを含むことが大切です。私たちは主の祈りで我らの罪をも許したまえと祈りますが、自分の罪が何であるかわからないまま、また罪を悔い改めないまま許してくださいと祈ることはできませんから、主の祈りは日ごとに悔い改めることを進めています。人からよくしてもらったら、ありがとう、おおきに、人に対して間違ったことをしてしまったら、ごめんなさい、堪忍やで、と言いますね。おおきにと堪忍やでは、毎日の生活の中で、人との関わりの中でなくてはならない言葉ですが、同時に神と共に生きる生活で、神への祈りの中でなくてはならない言葉です。罪は神との交わりを拒むもの、悪癖です。悪癖は一度ついてしまうと取るのが大変です。日々罪を悔い改める、改めていくことによって、私たちは罪の許しの喜びを味わい、幸せな喜びに満ち溢れた道を主と共に歩むことができるようになるのです。日々の悔い改めをしていないと、大きな罪を悔い改めなければならないとき、それを悔い改められなくなってしまうことがあるのです。そうならないためにも、私も含めて皆さんも悔い改めに励んでいただきたいと思うのです。ダビデが取り戻したかった楽しみと喜びとは、神との交わりの回復、救いの喜びです。この世にあるものを楽しむ喜びではなく、 自分が罪から救われたことに対する喜びです。罪から救われたことによって私たちは喜んでいるにもかかわらず、まだ罪の中にとどまっているなら、これほど不幸せなことはありません。どうでしょうか、これから1分間ぐらい、その場その場置かれた場所で、今悔い改めるべきことがあるならば、声に出してでも心の中でも問題ないですから、お祈りの時間を持ちたいと思うのです。その後に私がお祈りさせていただきたいと思います。それではどうぞお祈りください。アーメン。お祈りに入る前に、この歩む1週間の私を含む私たちへの適応を覚えたいと思います。ダビデが祈ったように、自分の心が清められて自分の内なる霊が揺るがないものになるよう悔い改めてお祈りしたいと思います。また聖霊が取り上げられないように悔い改めて祈りたいと思います。私たちが神と交わるときは、神の聖霊と自分の霊が一つになって交わることができますように悔い改めてお祈りしたいと思います。そして救いの喜びが取り戻された結果、主に喜んで仕えることができるように祈りつつ、教会での奉仕を喜びたいと思います。私たちが罪を犯していながら教会で奉仕するときほど不幸せなことはありません。奉仕は罪から解放された喜びの霊に支えられているからです。主の皆が崇められますようにお祈りいたします。愛と憐れみの神様、あなたは私たちの罪を責め白状させることをなさらないで、私たちを優しく悔い改めに招き、忍耐をもって告白を待っていてくださることを感謝します。あなたが私たちに悔い改めを命じておられるのは、私たちを罰するためではなく、私たちを許すためです。主イエスは十字架の上でご自分の体を裂き砕き、それを私たちの罪の許しのための生贄として 捧げられました。あなたが私たちに求められるもの、求められるのも私たちの砕かれた魂、砕かれた悔いた心です。私たちは今砕かれた悔いた心を主イエスの御前に捧げます。あなたの愛と憐れみによって福音を受け取り、私たちを命に至る悔い改めへと導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。